不動産相続の相談窓口。このコーナーは前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。それではスタジオには前田さんです、はい、今週もよろしくお願いします。さあ、まずは近況報告からお願いいたします、はいはい、
なんかようやく今コロナが収まってきて、うん、マスクを外してもいいってことになってね、はいはい、夏になって外れるといいなと。
たまんないですもんね。
半面かけてると慣れてしまってマスクがないとなんか寂しいという、
はい、わかります、
ある感じも、ね、あるんですけどね、やっぱりねこのコロナというこの一つ災いですよね、うん、このせいで世の中ずいぶん変わってきてます。
変わりました。
でやはり今ね相続いろんなことに対して、相続っていうこともありますし、家族のこととか、後継ぎどうするかとか、うん、漠然とした不安を持っていらっしゃる方が非常に多くて、うん、これ毎日のようにこれ、ね、相談電話かかってきたりとかお会いしてるんですよね、はい、で3年前ですかね、なんか志村けんが突然亡くなって、ああもう本当にガーンっていう感じが、真っ暗だったですね。
そうです。
でしかもそのお葬式もできないっていうね、そのまま火葬にして全然その家族と対面する間もないっていう。
そうなんですよ。だってね、なんかそれこそ戦争の時の遺体袋みたいなのに入って、顔も見ないまんま火葬してしまうっていう、なんか今から考えたら、やっぱりちょっと異常ですよね。
そうですよね、はい、それから実際ね、これなんていうか、オフレコ情報なんだけども、そのコロナにかかった方が、一家で引っ越していったという話も聞きました、はいはい、それから、そういう原因で、自ら命を絶ったという方もあるんですよね、そういうのはね。で、そのうちになんか、アベノマスクっていうのは、とんでもないこと言い出して、そのアベノマスクの本人が、なんかもう本当に悲壮な死を迎えてしまうっていう、なんかこのコロナってこう時代で、すごくやっぱり嫌だなっていうのと、それがためにいろいろ考えられるっていうことが多くなったんですよね。
そうですね、はい、やっぱりね、本当に大きな災いでした。もちろん消えたわけじゃないんですけれども、だいぶ人類が対応できるようになったもんだから
ですね、
いろんな、措置が和らげられていくわけですから ね、
そうね、コロナって確かに怖いんだけども、コロナのせいで考え方が変わってきたりとか、それから今もう本当に年寄りでもズームでね、
リモートで話してね、
でそのうち今交渉人であるとか、いろんなところオンラインでできるようになってきます、変化ですよね。
だってテレビのコメンテーターが、今はだいぶスタジオ戻ってきてますけど、未だにこう画面でだけで出る人とかいても
ありますよ、ね、
何の違和感もなくなりましたもんね。
それがやっぱりこの大きな世の中の変化、で進歩でもあるわけですよ、
そうですね、
でね、例えばどんな不安かというと、なんか漠然とした不安でよくわからないけども、なんかその高齢化だけではないリスクに対する漠然とした不安っていうのはありますし、
だって、コロナ禍に加えてありえないロシアのウクライナ侵攻、
そうですよね、そうですね、
21世紀にこんなことする人がいるのかと、
ですよね、
本当に思いますもん、
そうですよね。それから突然の出来事に備えておかなくてはいけないという事実ですね、これもたくさんあると思います、と大きいのは施設や病院に入ると外部との交流が取れなくなってしまう。これがすっごく大きいですよね。
病院側のね、施設側の気持ちをよくわかりますけれども、家族と会えないっていうのはどうなんだろうっていう。そうですね。
遺言書を作るのに面談時間10分とか30分。で、本人さんに面談して説明して、さっさっさっとこうハンコもらうんだけど、俺あれハンコしてよかったんだろうかとか言って。で、あと家に電話があって、いや、家に帰りたいって。だけど帰れない。という感じでね。でそれもその本人さん自身病院の、 そのクラスターで、コロナにかかれまして、
あ、そうですね、
で病気持ちなもんですから、自宅では療養できないんですよね、だけどやっぱりその家族がやっぱり恋しいとか、なんか書類にハンコを押して理屈は分かるんだけども、いやもう少しああでもないこうでもないって話したかったっていう気持ちあるんでしょうね。
あとはもう会話をしないことによって認知症が進んでる方って、この3年間ですごく増えてるはずなんですよね。
と思いますね、ありますよね、で本当にね、施設や病院に入って外部の交流が取れなくて大きいですよね、何年間も会ったことないっていうことでざらにいますからね、これは大変ですよ本当に、 で、まあ、本当に完全にシャットアウトで原則面、まあ、今は原則あの面、あの面、あの面会禁止、あの禁止って言ってますけど、うん、前は全く面接できなかったですからね。
だって お盆正月の帰省ができないぐらいだから、うん、病院に行くなんてのは、だから面会に行くなんてのはまず不可能ですもんね。
はい、
うん、
でやっぱりその遺言書作ったりとか緊急の場合もあるんで、はい、もうソーシャルワーカーさんとか、まあ、それからの府省さんとか、まあ、ドクターにも話してこれこれこういうことでこれやっとかないと病院のお金払えないかもしれないってこれ一つ脅しかもしれないけど、
いやでもその通りですからね、
やりましょうと、うん、身元保証どうするかっていうのがあるんで、うんうん、っていうことであれば、うん、あの病院の中のごく一部のところで開放するから、うん、面談は2人までと、うん、いう形でね。
時間何分ぐらいが最長なんですか。
まあ、基本10分とか30分とか言うんですけど、まあ、そのまま時間かかるはかかってなくて、うん、あの黙認してくれるというケースがあります。
一応じゃあ、はい、その必要なことが終わるまではなんとか見てくれるわけだ、
はい、それかもね、病気やあの死が他人事じゃなくなったという、うん、いつ何時自分がどうなるかわからないという、うんうんうん、そういうことも多くなりましたし、うん、から亡くなる順番が変わるかもしれないと大きいんですよ。
そう
ですね、必ずしもこう年の順じゃないと、
はい、
通例ね、例えばその遺言書作ったりとかいろんな種類を作る場合に、はい、年の差が30歳ぐらい開いた親子であれば、まあ、通例順番だろうと。
そうですね、う
ん、まずまず例外少ないから、はい、もし逆になった場合はっていうところまであんまり考えなくていい、
う
ん
う
ん、
そうですね、
という感じだったものが今きちんとその逆の場合も考えておかないといけないんだよね。でしかもね、人間関係も複雑になってきてますもんですから、あの相続人が変わるんですよ。今ちょうどそのお父さんとお父さんと娘さんというケースでやってますけども、娘さんが仮になく先に亡くなった場合というのは、そのお父さんね、相続される相手というのは自分の子供いませんので、いわゆる負い目とか、まあ、そっち行ってしまうんですよね。でそっちにはあんまり持ってってほしくないという要望がありまして、ではまあ遺贈寄付かなということで寄付される方が増えてきてますが、なんか嫌なって言いますかね、あんまりこう親しくない相続人を渡すくらいであれば、そういったような有益な団体寄付した方がいいという。
でも 国や自治体も現金の寄付なら大歓迎だけど、
うんうんうん、
物の寄付はいらないんでしょ。
ですそうですね、はい、でまあまあそれはちょっと脱線なんだけど、遺贈寄付で不動産をね寄付受けるかどうかって研究もしてるんですよ。それもおそらく、まあ、ちっちゃなビジネスではあるんですけども、うん、需要って増えると思います、うん、というので、まあ、ちょっと今研究しているっていうのもあるんですけどね、はい、それからあれですね、おうち時間が増えて考える時間が増えたっていうのもあります、うん、じっくり家にいていろいろ本読んだりとか、これまでのことを考えてみたりとか、アルバム広げて、あそういや家族ってこうだったっていうことを振り返る、じゃあ将来どうなるか、まあ、これが本当にこの家族の幸せっていうものが続くかどうかね、まあ、考えてみようっていうことで考えて、まあ、例えば遺言書書くとか、信託組むとかっていう方も増えてきてます。それから遠方に家族を心配するようになったって大きいですよね。いや本当に私東京の孫になんかもう2年間くらい会えなくって、いつ来るのいつ来るのって言った途端になんか東京アラートかって始まって行けないんですよね。で最初にこれは移動すること自身が悪で、
そうですよね、
東京 の、 その娘孫が実家に帰ることが近所でも許されないっていう、村八分どころかシャットアウトっていう ね、
いやいや、タフクンナンバーの車に乗ってるだけでほら嫌がらせされた人だって結構いらっしゃいましたから、
スティック貼ってましたよ、タフクンナンバーですけど住まいはこっちの人とかっていうね、そういうスティック貼ってることありましたね。
はい、変な時代でしたよ。
それがやはりね、家族との会話のきっかけができたという、話し合いしなきゃいけないっていう、うん、そういうのもありますよね。であとやっぱりね、その自分のもしものことに、もしもの将来に備えての準備の必要性を感じるっていうのも大きいと思います、うん、このままで果たしていいんだろうか、うん、このままで仮に私が亡くなったら家族に迷惑かかるんじゃないかとか、それから家族に迷惑かかるかっていうこともありますし、自分の気持ちどうなるのっていうね、うん、自分の気持ちをきちんと、うん、家族に伝えるだろうかっていうこともありますし、本当にね考えされるっていうことが多いんですよね。 で、もう本当にどうですかね、こう認知症対策だけではない自分自身の対策、まあ、認知症対策対策と言ってますけども、はい、それだけではない、もう自分自身のための対策って非常に必要になってくると思います。で、これ遺言の話なんですけど、遺言っていうのは、はい、自分のために書くんじゃなくて残された家族のために書くんですよ。したがって遺言書で書く財産というのはそれは自分のものではなくて相続人のものなんです、うん、ところが今実際にやってる中で、お兄ちゃんが、県外に住んでいた親と折り合いがあんまり良くない、しかも独身だと、うん、で、妹さんがいるんですけど、妹さんは結婚してる、うん、で妹さんが相談主なんですけども、うん、もし兄貴が相続して兄貴が亡くなったら、うん、私って放棄できないですよねってね、うん、放棄すると結局管理責任についてきたりとか、いうことがあってできないですよねっていうことはね、例えばその遺言書を書くっていうことになると相手特定しなきゃいけないんですよ、
うん、そうですね、
これを例えば信託で組むんであれば、受益者変更権者っていうのを決めておいて、契約の中で歌っておけば、うん、もらう相手帰ることができるんです、うんうん、ですから例えば、会社譲るよっていう信託組んだしますね、株式を譲渡するって信託組みますよね。でどうもいや長男はだらしないから、うん、これ次男に変えようと思ってできるんですよ、うんうん、変更権者っていうそういう立場の人間役割を決めておけばできるんですよね、うんうん、ですからとりあえず信託で緩く進めておいて、うん、でまあ、遺言書と両方作ることもできます、うん、ということでこれから緩くやるんであれば、うん、まあ、信託の方がいいんじゃないかと、うん、いうことでまさしく今の、ね、ケースではこれ本当は信託使えば一番いいんだろうけども、お母さん信託で分かるからってね。
あ、そうなんだ。
どちらかというと、県外にいる長男でも長男なんで、うん、家族相続したいんですよ。家族相続したい方に信託組んでおいてってことなんか言うととんでもないことあんだ、なんか、ま、なんか宇宙から来た人が言ってるような信託って何ですかそれってね、そんなイメージになってしまうかな。
まあ、でも、ね、あくまでその方のためのものなんで、本人が嫌だっていうものはできないんですよね。
そうなんですよね。でこれからはいかに引き継いでうまく引き継いでいくかとか、うん、まあ、どうすればいいかとかですよね、うん、で今別件でやってる方もたまたま相続になってしまったんですよ、うん、いとこさんが亡くなられて、はい、たまたま相続になったっていうことなんですけども、実はなんかその今のそのいとこさんの家を処分しなきゃいけないのと、うん、墓じまい2つあるっていうんですよね。
あ、大変だ。
なんかやっぱこう背負い込んでしまうという感じのことありますし、まあ、それからこの前ご相談に、ご相談に来られた方がえらいのが詳しいし、なんかエンディングノートになんか書き詰め書いておられたんで、えらいのが詳しいですねって聞いたら、うん、まあ、そういうようなね、まあ、葬儀関係のお仕事してるっていうね、ああじゃあやっぱり今いろいろ勉強する機会もあるんだろうなっていうことがありました。でこれ本当につい最近の、お話なんですけども、そういうふうに相談する方が非常に増えている、うん、それで不安がっている方も非常に多い、うん、でそれに対して的確なね、答えを出していく。でそれは答えを押し付けるんじゃなくって、うん、こういう可能性がある、こういう可能性があるっていう話の中で、いかに、勉強していただいて、うん、自分で決めていただくかということじゃないかなと思うんですよね。でますますやっぱり我々がやっていかなきゃいけないことっていうのはたくさんありますし、うん、不動産相続の相談窓口ということで不動産中心にやってたことが、はいはい、まあ、相続のための相続みたいな分野で実施したりと、うん、まあ、関連性がありますんでね。で今私の中で頭にあるのが、今90代の、うん、会長さん、それから今、うん、次の 大統領さんですよね。事業承継がまだうまくいってない、うん、で個人の社長会長個人の持ち物と、うん、会社の持ち物とで会社の定款の中に不動産貸し付け業って入ってるわけですよ。でこれを本当はきちんと整理して、これは処分してしまう、これは残す、 これは開会するというような形をきちんと分析したいんですけども、いかんせん会長さんというのは昔 の, あの不動産大好きな方なんで、買うものは何でも買うけど売るのは一切売らないっていう、まあ、とは言いながら処分されてますけどね。でこれに関わってあのきっちりやりたいなと思いながらもなかなか時間が取れない。で部分的には貸しててなかなか行儀の悪い方に対して弁護士かって話して、らっしゃるんですけども、弁護士さんに話してみましたって言ったら、もう話すまないよって、うん、やっぱりその弁護士さんで入れて話するとすまないってことがあるし、これってやっぱり不動産業と弁護士さんと一緒になってやっていかないと、うん、なかなかできないことですよっていうね。
相続については本当相続人の方も非相続人の方も、はい、また改めて勉強が必要ですよね。
そうです ね。
まだね、じゃあ一旦コマーシャル行きまして、はい、ちょっと勉強会の話後半教えてください。はい、お願いします。はいはい。